森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、令和5年新春初めての放送になります。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。はい、いつもどんなお正月を迎えてるんでしょうかね、先生は。
いやー、お正月はお正月らしいことといえば、まあ、お酒飲むとか、
はい、
まあ、時間があれば、あとは初詣行ければ行きますけども、寝れるんだったら寝てるかもしれません。テレビ見ちゃいますね、僕。
あ、普段なかなか見れない分ね。
あと、ね、年末の特番とか、
はい、
ね、ドラマやってたりとかしてるじゃないですか。
いい番組やるんですよね。
夜中まで起きてずっと見ちゃうんで、
はい、
そうすると、ね、寝不足になって寝てしまって、
はい、
そういう生活になっちゃいますね。
診療所は年末年始お休みだったかと思いますけれども、はい、うん、はい、今年新しい年が始まりまして、いつも通りの診療時間ですね。
はい、
わかりました。
通常通りになっております。
はい、はい、神尾先生は大野診療所の院長先生でいらっしゃるんですが、
はい、
大野診療所はどんな科があるのかなとか、お隣に建物がありますけれども、
はい、
どういう施設なのかなとか、うん、はっきり言って詳しく伺ったことはなかったなと。
あ、そうですよね。あんまり
思いました。
あの、自分のところの紹介はしてないかなとは思いますね。
ですよね、うん、ですから今日は新年最初の放送ということもありますので、ね、大野診療所について先生思いっきり PR していただいて、皆さんに改めてご理解いただく、はい、今日はそんな番組にしていきたいと思いますが、いいでしょうか。
いや、ありがたいです。ありがとうございます。
はい、いやいや、こちらこそありがとうございます。それでは大野診療所についてご紹介お願いします。
はい、じゃあ改まっていろいろとお話しさせていただきますが、
はい、
まあ、そもそも大野地区にある診療所になるんですけども、はい、まあ、うちの看板としては、まあ、基本的には外来があって、
はい、
あとは、訪問診療というのもあります。
あ、訪問診療やってるんですね。
はいはい、あとは、入院も受け入れたりとか、
はい、
あと、訪問リハビリっていうのも行ったりしてます。
はい、
段階では、
ええ、
で、基本的に訪問診療に関しては、まあ、専門の先生がいらっしゃるので、
はい、
まあ、柳町先生って方がいらっしゃるので、
はい、
その先生に、基本的にはお任せしておりますので、大野地区とか、あとは鹿島町中の一部の地域でのも訪問診療に伺っている状況です。
うん、
で、僕の方としては基本的には入院と、はい、あと外来をメインにやってるんですけども、
はい、
うん、外来に関しては基本的には内科でちょっとした外科の処置っていうのをメインに行ってて、僕自体が消化器が専門なので、
はい、
内視鏡ですね、はい、胃カメラとか大腸カメラとか、
はい、
そういうようなことを行っています。また入院に関しては、まあ、あの、慢性期疾患の方の入院見たりとか、あとは終末期医療の方ですね、がん、
はい、
の末期の方とか、うんうん、そういった患者さんを受け入れたりとかして緩和的な治療を行ったりとかしてるような感じですね。うん、
はい、そうしましたら一つずつ伺っていこうと思いますけれど、うん、まず最初に訪問診療のお話がありましたけれども、はい、専門の先生が自宅に伺うっていうことなんですが、はいはい、うん、訪問診療を希望される患者さんっていうのはどういう状況の方が多いんですか。
う
ん、
そうですね、例えば、一番わかりやすく言えば、うん、在宅でお看取りをする方とか。
あ、在宅でね。
そうですね、はい、そういった方っていうのは、こちらから伺って、
うんうん、
あとは結 局は寝たきり状態でお家で見てらっしゃる方、
うんうん、
そういった場合には、定期的な、医療を提供するために、計画を立てて伺うって形になりますね、うん、
最近は、うん、自分の最後は家でっていう方、うんうん、増えてるんじゃないですか。
あ、増えてますね。やはり、うんね、生き方っていうのもいろいろ変わってきました、はい、ね、コロナ禍っていうのもあったりとかして、うん、お家で最後はゆっくり、うん、家族に見守れながら、
はい、
最後を迎えたいっていう方もやっぱりいらっしゃいますし、うん、今ね、どうしても病院とかってそのあんまり面会できにくい状況じゃないですか。
そうですね、
ね、そういうのもあるのかとは思いますけども、うん、ね、峰さんに囲まれてっていうふうに考えられている方もいらっしゃるみたいですね、はい、うん、
だとすると、うん、夜中に電話がかかってくることもあるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、それはやっぱり、どうしてもあることだと思いますが、はい、ただ、まあ、医者だけじゃなくてですね、あと看護師さん、うん、訪問看護師、ね、訪問看護ステーションから看護師さんがいらっしゃったりとかして、うん、基本的なご相談はそちらでしていただけるので、はい、ね、一緒にチームになって見ていくって形になってますよね。
はい、わ、はい、かりました。それから、うん、入院施設が大野診療所にあるって、
はいはい、
私知らなかったんですけれど、うん、診療所の隣の建物が入院施設なんですか。
はい、うちはそういう形になってます。まあ、もともとは有床診療所っていうくくりになるんですけども、
はい、
19床一応ベッドがありまして、
ええ、
ただ、まあね、病院とは違いますので高度な医療はやはりできませんし、
はい、
病院並みの検査ができるわけではありませんが、
うん、
ただね、慢性的な患者さんとか、
はい、
あとは、ね、そこまで医療を希望されない方とかいらっしゃいましたら、
うん
うん、そういった方を受け入れて、はい、治療を行うって形でやってます。
そうなんですね、うん、やはり先生のところでも今コロナ禍なんで、うん、入院患者さんとの面会っていうのも規制があるんですか。
そうですね、やはり難しい部分はあります、うん、簡単に中にどうぞどうぞっていう昔みたいにはちょっとできない状況です、うん、で、まあ、幸いのことにうち、まあ、駐車場のところがすぐ、窓になってて、
ええ、
病棟の中覗けることができるようになってる場所もあるので、
はい、
そこで、まあ、窓越しに面会していただいたりとか、うんうん、あとはテレビ電話使ってもらったりとか、
そういうことができるだけでも全然家族は違いますよね、はい、
まあ、ちょっと近いかなとは思うんですけども、うんうん、普通の大きな病院に比べたら近くで顔を見ることができるのかなと思いますね。さすがに最後の時間になりますと、
はい、
やはり、そばに、ね、いていただきたいと思いますので、まあ、人数制限はありますが、来ていただいて、一緒のお部屋に過ごさせていただくということもやっております。
そうですね、はい、それがやはりできないと、
うん、
家族の気持ちの中でも後悔が残りますし、
う
ん、
そうですよね、
患者さんも非常に寂しい気持ちになると思いますので、うん、それができるというのは本当にいいですね、
はい、
そして外来は内科と一部の外科っていうお話がありましたけれど、はい、先生は消化器が専門ということで、はい、内視鏡を希望される患者さん多いでしょうか。
そうですね、少しずつですけども増えてきています、うん、おかげさまで、ね、件数も増えてきていろいろ疾患を見ることも多いです、
は
い、ね、
うん、先生の診療を受けてこれは内視鏡が必要だなと思ってやる場合もあれば、うん、それから、予約で、
あとはまあ検診とかね、希望で、そうずっとやってなくて、
はい、
ちょっとやってみたいんですって方とかもいらっしゃいますね。
まあ、
大体は調子が悪いっていう、ね、胃の調子悪いとか、
うんうん、
あるんですけども、
はい、
あとはそうですね、がん検診とかですね、大腸がん検診、ね、胃がん検診、うん、そういうので引っかかってこられた方が、
はい、
うちで精密検査を受けるって方もいらっしゃいますね、
うんうん、最初から一般検診っていうのはできるんですか。
検診としての、予約とかは不可能ではないです。
ああ、そうなんですね、わ、はい、うん、かりました、はい、
あとは外来としては、そうだ、発熱外来もやってますかね。
あ、発熱外来、
そう、
このところまた、うん、昨年の末からコロナが増えていたりとか、うん、私の知ってる方はですね、うん、コロナとインフルエンザ一緒にかかったっていう方がいて、それは大変だねってお話をしたんですけれども、うん、そういうこともありえますね。
そうですね、今年はそういったことがあり得ると言われてますけども、
発熱外来はどうされてるんですか、先生。
うちはやっぱり院内には入れないので、外に、違う建物がありますので、そちらの方で診察の方はしてます。
あ、そうなんですね、はい、一般の患者さんとは一緒にならないようにな
ってるわけなんですね。そうしないと感染対策を取らなければならないので、はい、ね、コロナじゃなくても何かしらの感染が起きてる可能性もありますし、
はい、
それで移ってしまうと、その方が今度コロナなのかどっちなのかっていうふうになってしまっても困りますんで、だからそこら辺はやはり風邪症状がある方は基本的にはもう発熱外来の方に受診していただくって形を取っております。
わ、はい、かりました。それでは大野診療所のお電話番号を先生教えてください。
はい、0299-69-4724 です。
はい、69-4724番となっています。さて先生、話題は変わりますけれども、はい、もう昨年の秋以降から電気代が、
上がりましたね。
ですよね。
いや、痛いですよねこれね。
そう、だから、まあ、昨年は12月の声を聞くまでは、そんなに寒くなかったので、でも12月に入ったら一気に寒くなって、電気代をでも節約しようかなと思うと、家に帰っても1枚、また1枚とね、重ね着が増えたように感じてるんですが。
確かに多いです、重ね着されてる方っていうのは。
患者さんでも来る時からも重ね着が多いですか？
多いです。今、ね、まだ僕のところではコロナワクチンとか、ね、インフルエンザワクチンとか、やっておりますんで、そうすると、やっぱし皆さんいっぱい来てるので、注射する時にいろいろ脱いでいただいてっていう形で、結構苦労はしてます。
ああ、そうですか、
ねえ。ただね、まあ、やっぱ重ね着して暖を取るっていうのも大切なんですけども、重ね着しすぎちゃう人も中にはいらっしゃるみたいなんですよ。あ、まあ、特にですね、まあ、ご高齢の方っていうのは、
はい、
その感覚的な部分っていうのが少し鈍くはなってしまうんですね、まあ、それも年齢とともにそういった部分は致し方ないことなんですけども、そうすると寒いからってどんどん来ていってしまって、
はい、
でそうすると暖かいことは暖かいんですけど、今度どんどん熱がこもっちゃうこともあるんですよ。
ああ、放出されませんもんね、
はい、そうすると感覚が鈍ってるんで、暑いっていう感覚があんまり出てこなくなって、まあ、夏の時もそうですよね。エアコンかけずに済んじゃったりとかのも、すごく部屋が暑いのにそれに気づかなかったりするのと同じで、服いっぱい着すぎたことによって、
はい、
その体がすごく熱をこもってることに気づかなかったりとか、で熱出てるから風邪なんじゃないかと思われる方もいらっしゃるし、
はい、
でも実際問題は服着てるから熱がこもってるだけだったりとか、あとはすごく汗かいちゃったりとか。
あ、で特に冬は脱水症状って感じないので、水分すごく少ないですよね、取る量が ね。
そうですよね、トイレにも近くなってしまうという理由で水分量も減ってる時期になります、
はい、
でそこで汗をかいてしまうとやはり脱水症状を起こしたり、だから軽い熱中症の症状みたいな感じになったりすることもあるので、
はい、
やはり体温調整するためにあまり服を着すぎないっていうことは重要かなと思いますね。
そうですね、汗をかいていたらもう要注意ですね。
でもすごいなと思うのは、やはり何重にも服をうまく重ね着してる方とかいらっしゃってこんなに着てるんだっていう、僕としてはびっくりすることが多いですけども。
そうですね、
ただやっぱりそういった着すぎることによっての弊害っていうのもあることを、やっぱり周りの人が気づいてあげないと、ご本人は多分暑くなってるってことを気づいてないっていう可能性もありますんで、そうすると、あ、ちょっと服着すぎじゃないのとか、ご家族の方がちょっと一つ気にしていただいたりとかして対応していただいた方がいいかなと思いますね。
そうですね、ご家庭でもお声掛けをしていただいた方がいいんではないかなというふうに思います。
あとはやっぱし服着るってことはその分熱は保てるんですけども、ご自身の力で熱を作るってこともできなくなってしまうんで、まあね、子供声薄着にとかいろいろやられたのがあるかもしれないんですけども、確かに自分の力で、ね、自律神経がやっぱ関わってくるので、そうすると、ね、自分で熱作んなくても大丈夫ってなってしまうと、そういった能力もね、落ちてしまいますから、そういった部分では少し薄着になったりとかして、熱を作ったりとかする自律神経を刺激するっていうのも重要かもしれませんね。
わかりました、
はい、
さあ今年も皆さんの健康のためによろしくお願いしたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。